どうぞお座りください。私たちのために十字架、あ、こっちかな、こっちですよね、こっちですよね、はい、私のために十字架にかかり3日目の夜と一緒に期待しながら御言葉に期待と思います。来月にはですね、秋元牧師にこんなになって話ができると期待してますね。オンラインをしてますとマイクだとですね、あぜこう話すときがあるんですよね。そうすると聞こえなくなるってことで、聞こえっていうことがありましたので、ああいうマイクだと固定だと音がずれないんですよね。だからあれになってるんですね。だからそういうマイクになると思いますので楽しみにしてます。来月はですね、白馬の報告でですね、FF の満面の笑顔とですね、北九州も含める賛美チームの素晴らしいね、神様の栄光を聞くことができると思いますので本当にお祈りください。で、白馬に関してはですね、7月の、25日から27日までの間ですね、ですけれどもバスが、出ます。で、長崎のはもう今満杯ですけれども、それでもまあキャンセル待ちで申し込んでくださっていこうですが、熊本がですね、去年遅くなってきて、で慌てて車をもう一つバスを取らなきゃいけなくなったんで、今年はかなり早めにですね、熊本にお伝えしたんですけれども、ちゃんと、キャンセル待ちになってから連絡が入りましてだから熊本は熊本でバスを出すことになっています。だからぜひですね、なんかいろいろやってますね。でもすごく3ヶ月前この親子がこんなことをしていると誰が想像したでしょうか。これは奇跡ですよね。神様に感謝したいな。吉木君はもう献身してますので、皆さん献身したのでこき使っていただきたいと。で、熊本からバスも出ます。それで、ちょっと熊本の人数が少なかったらですね、熊本のバス代がものすごく高くなってしまいますので、まだ行き方が決まってない方ですね、その方はですね、ぜひ熊本に直接言うと高く取られるでしょうから、長崎に行っていただいて長崎から回すという形でですね、安く乗るという手がありますから言っていただければと本当に思います。でもちろんね、飛行機で行かれる方、ね、友人や家族でちょっといろいろ行かれる方、いろんな形がありますので、それはもう全くご自由です、それぞれ。ただまだ行き方が決まってなくてですね、特に経済的に厳しい方は、長崎のバスは往復で1万円です。だから申し込み金で1万1000円ですから、これより安いのはないんじゃないかと思うんですけどね。なんだっけ、あれで取った航空券とかね、マイルで取った航空券でタダで行けるとか、それでも向こうからまた交通費いりますからね。だから、おそらく相当安いと思いますので、ぜひですね、おっしゃってください。それから、指示に出る予定になっていますので、仕事してる方でも間に合うだろうと思いますので、ぜひですね、よろしくお願いしたいというふうに思います。それとちょっと今日ね、時間に余裕があるか少しだけ先に連絡をしますけど、今のは白馬の話ですね。8月の、14日から、これが、水だっけ、火水木、火から16日、火水木、水木金じゃないですか、どっちですかね、誰が担当者、担当者は分からないっていうことですね。はい、じゃあこうですね、この時に諫早で、長崎の教会キャンプがありますが、これは伝道キャンプです。一応テーマは家族となってますけど、あんまりこだわらなくても結構です。だからあとゴスペルの賛美のこともやりますので、ぜひおいでください。後から報告あるでしょうけど、今日までに申し込むと、参加費が500円割引になるということで、参加費は当日でいいんですけども、その時500円割引いた金額で済むので、ぜひね、できたらノンクリスチャンの家族友人を連れてきてください。救われます。これは本当にちょっと今時ですので、ちょっと今よりとは違いますよね。本当に救われます。後で話しますけど、主の方が人々を救おう、捉えようとしてますので、こう私たちの方じゃなくて神様の方がそういう手を伸ばしてますので、ぜひね、ノンクリスチャンの家族とか友人とかを連れてきてほしいと思います。それからあと、それから賛美とかゴスペルもします。だから8月の22日から24日、これは水木金だっけですね。水木金で、これはですね、阿蘇で、カタカナの方が楽だから阿蘇にしよう、ね、阿蘇で、すいませんね、感じじゃなくて阿蘇でやります、ね、阿蘇って感じですけど、熊本教会したいですけれども、インターネットというかですね、映像とかインターネットのことも含めてやります。で、東京安定教会の、 デニス・モーセ光牧師という素晴らしいお方をお招きされているそうですの で, で、ね、映像とかあのインターネットのことをやりますので、まだオンライン礼拝ができていない教会はぜひ来てください。オンライン礼拝はできるようになるということが一つです。それとホームページを自分で作れない教会も来てください。ホームページを自分たちで作れて変更できるようにということがね、そういうことを考えておりますよね。プラスアルファはもちろんね、あのせっかく彼が来るから映像の編集の仕方とか、ね、そういうことをね、もうすでにできているところはもっと上のことも学びたいと思いますけども、そういうことを考えてますので、ぜひですね、白馬終わってほっとしてもあとはいいなんて言わないで、ですが白馬で恵みを受けてそして使わされたちで神様に何をするかですので、この伝道とそれからこっちはインターネットを中心ですけども、ね、ぜひ来てほしいというふうに思いますの で, で自分が来れなくても教会のね、インターネットの関係の担当の方とか、あるいはノンクリスチャンとか送ってほしいと思います。これ、まあ、真面目です ね, ねで、ぜひ、ね、そのことをしてほしいと思いますので、よろしくお願いしますということですね、まあ、お願いします。それで、聖書をお受けしたいと思います。吉明の一章、先週の東京カリスマ聖会でパウル牧師が挙げられたことと一緒なんですけれども、真似をしたってわけじゃなくてですね、この箇所はね、ちょうど思ってたんですね。で悩んだ末に、先週日曜日はこっちじゃなかったんです。ロバの子の方を神様が長崎では示されたんです。そっちを話しましたが、カリスマ聖会の時にこれを話すようにという話があったんで、まあ、同じ箇所ですけれどもお話をしたいと思います。吉明の一章、まあ、2節からでいいんですが、一応1節から読ませていただきます。私と同じ第3番の方は369ページ、一つ前の聖書の方は338ページ、お読みします。さて主のしもべモーセが神殿の地、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。すみません。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。うんぬんと続きますが、まあ、今日は一応ここまでにしておきたいと思いますね。ここから学んでいきたいというふうに思いますが、パウル牧師もその東京カリスマ聖会の中で、まあ、オンラインで皆さん見られたと思いますけれども、時ということを言っておられました、ね、で今日の一つ目のポイントは時なんですけれども、はっきりですね、時が変わったということを感じます。でいろんな教会に行かせていただいて時が変わったことを強く感じます。長崎教会でもそうですね。今日朝からですね、うちの三条、さっき賛美した喜び の, あの制服着てましたけど、あの学校からですね、高校生が同じクラスの方が3人来まして、先週も3人来て、でそのうち1人は別の教会行ったので、今日はそっちの教会行ったんですけども、あとの2人は、また今週も来て、そして新しい子を連れてきて3人で来まして、それで、礼拝の後にですね、まあ、礼拝の最後に招きをした時に祈ったと思うんですけど、まあ、あのうちの奥さんがですね、礼拝終わった後にイエス様を信じる祈りをですね招いて全員救われました。で来週も来るって言ってましたよね。あ、まあ、神様に感謝したいと思います。この学校はですね、うちの長女がですね、やっぱりその学校の横に行ってたんですけども、高校3年生になってもうちょっとってところで学校辞めてですねしまったというちょっと痛い思い出があるんですけども、そういういろんなことがあったところですね。でも三女になって、あの今はっきりですね、長女はすごく勉強したんです。そこまでしなくて言って、で三女は寝てるんですけれども、神が働かれて救われてきます。でやっぱり恵みなんだなって思いますよね。でだけどあのこれはね、時なんですよ。実は時なんですよ。はっきり時なんですよ。でそれはね、例えば先週、この先週1週間のことを言いますよ。本当はもう前の週も言ったらまた別の教会なんですけども、先週1週間で言えば月曜日全部で私11個先週回ったんですね。先週1週間でね11個回ったんですけど、月曜日で言えば島原はですね、ちょっと前に行った時に賛美隊が行って大和ゴスペルが行った時に来てた人が一人いて、その人が聖会に来て20年来の痔が治ったわけですね。そしてそれでお友達を連れてきて、まあ、お友達ってもう私より年上の人ですけど、そしてやっぱり癒されたんですね。その二人が1時半なのに1時から来ておられました。そしていつもアフコアリーナという遠いところでやってるんですけども、あの火災力が出たところね、まさにそこでやってるんですけど、今回はそこが帰れなくて島原の中心の商店街の中のホールでやったんです。だから近いわけですよね。だからこちらは近いですかって聞いたらですね、まあ、30分前に来るからやっぱ話しないとね、近いですかって聞いたら、はい近いですって言うんですよ。 あそうですかって、歩いてこれますかって言ったらね、はい歩いてこれますよ、バスも出てますけど歩いても来れますよって言うから、あ雨の中歩いてきてくださったありがとうございます、どれぐらいかかりましたかって言ったら、はい今半時ですよとか言って、半時って30分ですかって言ったら、はい30分ですって言って、30分の中歩いてきたんですかとか言ったら、もう30分とか言ってですね、すごいですね、島原の人って、今日久々に来てないから島原の人って歩くんですかね、雨の中30分かけて30分前に正解に誰よりも早く来てるんですよね。おめでとう2人、ね、でセミナーの時は寝ておられましたけど、ね、で正解の後祈ったら癒されちゃいますよね。やっぱまだね、やっぱりちょっとね求め方が違いますよね。今までとちょっとね人の生き方が違うんですよ、求め方はね。でそれが月曜日でしょ。でも他のところも行ったんですけど、まあ、全部話すとそういうわけであるから、火曜日はですね、佐世保、佐世保行ったん、佐世保はですね、あごめんいたんですね、すいません、いた山下さんに隠れて見えなかったので工場もしかさりげなくいるんですよって話してくれた、僕会社ですよねで山田牧師の方ですけども、佐世保行ったんですよね。先月は60代の男性が来られたんで、パウロ聖書に来た人がで救われたんで、で今月はですね山田舞子さんのお友達の、年齢不詳の方が私知ってるんですけど、ね、80代ですよね、お母さんはね、80代のお母さんと一緒に来られたんで、どっちも活用日ですよね、まあ、おじいが来られたんですね。でもクリスチャンじゃないで、娘さんの方ははっきりね言ってきたんですね、来る前にね、お母さんを連れて行くから、ね、お母さんを連れて行きたいから行くけど改心はしないからね、改心はしないからねって念を押してこられたわけです、ね、ところが帰るときはですね、また必ず誘ってねって言ってこられたんですね。で私個人的にミニストしたときには、教会にいつでもお母さん出てきてくださいねって、教会はそういう人たちを受け取るためにあるんですよって、本当に気にしないでくださいって言ったらね、泣いてましたよ。あ感動しますよね。ちょっとお母さんがね、ちょっといろんなことが起こってて、ああね全然違う人の動きが、ね、これ火曜日でしょ。で水曜日は北九州、感謝ですね北九州ですね、42歳の青年と言ったらいいんでしょうか、中年と言ったらいいんでしょうか、微妙ですけど、だからですね、ちょっと病気だった人ですね、まあ、本人は公で言ったから言いますよ、ね、言ってなかったら言いませんけど、本人は公で言ったから、ね、病気だった、ちょっと心の病気だったんですけれども、福岡出身で東北に行って、東日本大震災をそこで体験してるんですね。それでその後戻ってきてて、教会を探し回ってどこの教会に行ってもダメだった。そしてもう自分の行ける教会はないと、クリスチャンなんですけどね、ないと思ってたら、インターネットで北九州行ける神の教会を見つけてやってきたんですね。それで礼拝に来て、もうここが自分の教会だと思って、で岡田牧師はいきなり証しをさせたわけですよね。で私はね、どんな証しするかなと思って聞いたらですね、いきなり言いました、もう僕はこの教会で献身しますで仕事はちょっとなかったんですけど、いろんな事情があって、お祈りしてもらったら見つかって、わざわざ昨日ですね、もうねその前に乗って一時は取ったんですけども、採用は決まりましたっていう電話をね、わざわざ長崎教会にまでかけてくれました、ね、北九州はですね、申し訳ないけどですね、なかなかですね、こんなこと申し訳ないですけど、人がとどまらなかったんです。岡田牧師のところは人が救われるんです。決心しないとそこからのいてくれないからだけど教会に来てこれはとどまりますよ、はっきり分かりますけど、ちょっと今までとは違いますよね。しかも男性でしょ、これはちょっと違うなと思いますよね。あれすごいなと思ってたら、金曜日ですね、朝から南阿蘇に行ったら新しい婦人が一人来て、説教中ですね、一生懸命書き物してるから、最初はですね、私の説教の予定をまとめてるのかな、初めて来てすごいなと思って、よくよく見たらどうもそうじゃない、説教中なんかさりげなくなんか内職してる感じですね、なんだこいつだって思いながら説教してたんですけど、そのように最後の招きにちゃんと声出して信じてるんですよ、わけわかんないなっていうそれと前回来た人も来てて、今まで南阿蘇動かなかったのに、いきなり5人、2回目3回目とはいて、全部で10人の集会になりましたよね、これ最初だから大きいですよ、ね、それから夜は泉で一番最初にやった時の野見山さんのお姉さんという、野見山さんとうり二つの人がいるんです。紹介しなくていいです、分かりますその野見山さんとうり二つのお姉さんが一番最初の集会で救われて、本当に求めてて、水俣まで集会に来るぐらいなんですけど、この人のお家事情があってした、後で話します、事情があってしたんですけど、そしたらご主人がですね、 最初から最後まで出ててですね、固くなって決して信じないと言ったはずのご主人が最後はっきりイエス様を信じました。感動的でしたよね。あれは感動的でした。だから南阿蘇と泉で救われたんですよね。あ、見事ですよね。でこう毎日毎日こう、ね、人が来てる、ね、でついに最後は山が行ったらですね、伊藤牧師夫妻とですね、でまた車椅子の人とちょっと地方区の女性と4人で賛美隊でですね、賛美特別賛美したの。感動的でしたよ、これも。あ、なんかほいでね、その男性、車椅子の男性がですね、なんか最後にですね、次はいつ来るんですか。で私ね、3ヶ月に1回ぐらいで山がいいかなと思ったんですけどね、なんか次はいつ来るんですか、1月後ですか、2月後ですかって向こうが聞いてくるから、いや、まあ、2ヶ月ぐらいかなとか言ったら、じゃあ9月の頭ですねって、もう頭にしてるわけですよね。いや、まあそうですかねとか言って、伊藤さんに後々言ってくださいって感じですよね。でもこれ明らかに求めてるんですよね。本当に求めてるんですよね。向こうから言ってきてるから。で、私、いろんなところ回ってきたでしょ。今なんでこれ全部行ったかと言ったらね、すいません、もう大村だってそうだし、まあ、あっちこっち怒ってるんですちょっと、ね、宮崎だって海老名で洗礼式ですからね、しかもその洗礼式すごい本人感動してまして、でそのお姉さんが玉名にいるんですけど、あ、玉名行ったらお姉さんがわざわざ足の来てありがとうございますっていきなり言うから、何かと思ったら妹が洗礼受けたんでしょとか言ってですね、正論ネットワークですよね。だからちょっと今と違うんですよ、はっきり動きが。で一箇所じゃないんですよ、あちらでもこちらでも怒ってるんですよ。時です、時ですから。時です。いいですか。時ですから。でまだ自分のところで見えてないなって人焦らないように。いいですか。焦らないように。時はもう来てますので、これから動き始めますから。確実に。ね、これ時なんですね。はっきり時は変わったんです。でまずね、はっきりそれをまず最初に知ってください。いいですか。荒野でモーセが40年間さまってた時、神様の恵みがありました。愛がありました。奇跡はありました。いいですか。でもどんなにモーセが最も謙遜な人だったって神様言ってるから最も謙遜な人なんです。で今でもイスラエルっていつも言うように、政治家にあなたはモーセのような人だっていうのは最高の褒め言葉ね。それぐらい慕われてるモーセは。でもどんなにモーセがすごい指導者でモーセが従ったとしても、約束のカナンの地は1ミリとしてモーセの時代にはモーセの時には与えられはしなかったんです。そうでしょ。ということはこれ時なんですよ。だからモーセの時にどんなにこう神の恵みや奇跡を見たとしても、約束に関しては1ミリとしてもらえなかったんですよね。でもヨシアの時代になった時はどうかって言ったら、戦いに次ぐ戦いですけれども、ヨシアは戦いの度ごとに、まあ、アカンの時以外はですね、アカンの時はアカンことしたからダメでしたけれども、アカンの時以外は主に従っていったので、戦いはあったけど勝利に次ぐ勝利で占領していったでしょ。時なんですよ。ではね、はっきり時が変わったんです。だってね、今年の白馬キャンプはですね、大川嗣道牧師が来るんですよ。驚いてないでしょ、ね、奇跡慣れしてる人たち。それから荒井浩二牧師はね、あんまり皆さん知らないかもしれないけど、分かる人は分かるんです。本当に私の第一人者ですから。荒井浩二牧師がその白馬直前の22日に来てセミナーをするわけです、12回にわたって。そして白馬には大川牧師が来るわけですよ。これやっぱり、ね、ちょっとね、今までとは違いますよね、動き方が。でしかもその直前にパドモス行って、その後には伝えるわけでしょ、11月には。どっちも今までとちょっと違うのは、ただ行くだけじゃなくて、そのなんだっけ、なんとか会議、何会議でしたっけ、サンレモ会議、そうそう、サンレモ会議の人との関わりがあって、宣教の扉もね、開いたり関わろうとしたけど、その間にヨーロッパ行こうとしてますからね。これちょっと今までとは全然違う時なの。時です。時いいですか。時は人がどんなに頑張っても持ってこれないんです。神に主権がある。その神が主権を持っている時が来たんですね。これやっぱりね、もうちょっと喜んでほしいな。で、これ問いが来たんですよね。ね。でも二つ目ね、問いが来たんですが、ここまでパウロ先生言ってましたけども、問いが来たんですけども、問いが来たからハレリアってね、約束の地カナンを与えるって言ったから与えられるかって言ったら、カナンの地には先住民がいたわけです。強い先住民が、弱い先住民じゃないですよ。強い先住民がいたんです。普通に戦ったら勝てそうにない先住民がいたのです。エリコの城壁は皆さん崩れたことを知ってるから簡単だと思ってらっしゃるでしょうけど、あれはとんでもありません。エリコの城壁は普通で言ったら崩れない城壁なのです。わかりますか。つまりそのエリコを象徴として他にももう強い先住民がそこにはいるのです。与えたって言ってハレルヤーやったーって喜びましたけど、パッと見るとそこにはもう眼前と強い敵がいるわけですね。 で家宝は寝て待てってことで寝て待ってたら何も起こらないのです。ね、いつも言いますけど、出エジプトの時はこうモーセが手だったっけ、杖だかの伸ばした時に紅海が割れますね。割れたところ行きましたけど、ヨルダン川はそうじゃないですよね。祭司たちがヨルダン川急流の流れの中に足を踏み入れた後に割れるんですね。踏み入れた後に、これ象徴的ですね。あのカナン占領の時はですね、ですか、踏み込まないといけない、ここに立って渡って行けって書いてあるでしょ。で足の裏が踏んだところを渡るって書いてあるから、踏んでないともらえないんですよ。踏んでないとということは行かないといけないんですよ。占領しないといけないんですよ。戦ってこないといけないんですよね。あの待っていたらダメなんです。神の言葉に従って踏み出さなきゃいけないんですから、でなんですね、例えばですね、今いくつかお話をしましたけど、どれにしようかな、いろいろありますけど、ですね、あ、北九州一つね、あの岡田牧師の言ってないことを言ってしまうと申し訳ないんですけど、まあ、笑っているしてください、ね、その42歳の青年というか何とも言えない献身者、ね、彼はですね連絡してきたんですね。で礼拝に行きますって言ったけどですね、言った後にですね、行きませんって言ってきた。どうしてですかって言ったらですね、まあ、いろんな事情があって行きませんって言ってきたわけですね。そしたら岡田牧師はですね、ここがすごいですよね、じゃあこちらが出向きましょうってね。そして彼の家に行ってですね、家庭礼拝をしたわけですよね。で家庭礼拝で触れられたわけですよね。ね、それでそれでやってきたわけですよね。おそらく行ってなかったらまだ来てないかもしれないですよね。真面目な話、踏み出したんですよね。今日もですね、そのね、三女の娘の高校生たちね、説教中聞いてくれましたし、一応私が最後に招きをして、一応招いて声出しに打ったと思います。でもね、終わったらですね、私の妻はさっと横に行きました。こうしてもうさっと横に行って、もう帰れないようにパッとこう構えて、これでニコニコニコニコニコニコニコニコニコと言いながら、私に見せないような笑顔でこう話し出したわけですね。イエス様はねって、こう分かりますかね、ね、なんであんな風に優しく喜んで話せるんでしょうね。イエス様はねとか言って話し出すわけですね。私はここでミニストリーして、こっちミニストリーして、周りで一生懸命してるけど、もう全く知らないわって世界ですよね。それでこうねやったわけですね。そして最後に招くわけですよ。はっきりその死にたんですよ、ね、で来週来ることの約束まで取り付けてるんですよね。すぐそばに行って話しかけたんですよ。話しかけたんですよ。踏み込んでるんですよ。いや、小さなことだと思うでしょうけどね、カナン占領は踏み込まない限り取れないんです。待ってたらダメなんです。行かない人は取れません。約束があっても神は約束を破りませんから、神が待っておられます。あなたが踏み出すのもう時なんです。だって大村だってそうでしょ。今大村話しませんでしょ。大村商店の人たち、この前社会行ったらですね、来ましたよ、その新しい人たちがね、パウロ聖会に来た人たちが来て、でもう信じてるんですね。で私同じ車にまで乗せてあげまして、お店こうね来たわけですよね。でだって皆さん、やっぱりね、開拓した人には分かるけどね、最初の1人とか2人宝なんですよ。これは本当にゼロ開拓した人には分かります。宝ですね。それで、ね、集まってきたわけですね。で午前も午後も集まっている、ね、ゴスペルクラブの連中なんですよ、方々とそれとは違う観客の方の方々とみんな来てるわけですよ。でこれ山田じゃなくて大村商店街に行ったからでしょ。下手ねなんて言われたことがあったわけですよ。そりゃきつかったでしょうね。でも行ったでしょ。だから今度は人々が来たら呼んだり誘いに行ったりしてるわけですよ。行ってるんですよ。行ってるんですよ。行ってるのですよ。行ってるのですよ。平牧師の記念館の時も言いましたけれども、伝道で足を使わない人は魂を勝ち取れません。21世紀の宣教はインターネットです。今もオンラインとかやってますし、間違いなくこれが地球の裏側に瞬時に伝道してくれますが、しかし足を使って伝道した証を持ってない人がオンラインでいくら語っても魂を捉えるような力は出てきません。自分の足を使ってそういう証を持っている人がオンラインを使うと地球の裏側に精霊が運んでくれるんです。だってイエス様は足を使ったでしょう。イエス様出て行ったでしょう。イエス様のところに来る人待ってましたか。悲しんでる人を探したでしょう。ヨハネの福音書読んでごらんなさい。イエス様が訪ねてるんですよ。 お祭りの時に騒ぎのところを無視してまっすぐ病んでる人、傷んでる人、孤独な人のところに、お祭り騒ぎなんかも無視して悲しんでる人、傷んでる人のところにまっすぐ突き進んでるでしょ。上野君、じっくり読んでください。繰り返すとら書いてあるから、ね、で行かないといけないんです。占領の足を踏み出さないと。神の言葉に従って、一つは海外選挙で、信じる人は海外選挙大好きです。でこれはいいことです。神の命令だから。で今回、パトモスはですね、鹿児島県の長野姉妹が行くんですね。で他に行く人います？教会がどこかで知ってる人。タイル牧師行かないんですね。だって境内はあるはずですよね。だから行かないんです。別にいいですけど、あの実践派遣にかけてらっしゃるんですよね。で一人行けてよかったです。私ゼロだったらどうしようと思ったんですよ ね。だから海外選挙はもちろん行く。特に実践派遣、特に実践派遣にどんどん行ってください。示す派遣にはね、もちろんです。だけどもちろんそうなんですけれども、あの平牧師の時にも言いましたが、あなたの隣の人も世界の一部でしょう、ね、そこだって世界の一部なんですよ。もちろん全世界に行かないといけません。これは命令ですから、当然です。でもその隣の人のところにも足を運ばないといけないんですよ。来るのを待ってるんじゃなくて踏み出していかないといけないんですよ。賛美隊は面白いですけどね、教会で賛美するのは悪くありません。でも本当に強い賛美隊の特徴は出ていってる賛美隊なんです。技術がなんで強くなったか、出ていったからです。繰り返し。で長崎もね、最近強くなりつつあるんです。あとね、毎週金曜日路上ライブしてる。1回目の路上ライブでいきなりですね、皆さん、ね、30 1回目の路上ライブ何分だったっけ、投資役30分、1時間したんです。そしたら皆さん、なんと見ず知らずの人がやってきて1万円くれたんですよ。時給1万、この野郎って感じですよね。ほいでこの前また行ったらですね、今度は CD を買う人が出てきてですね、で昔山底さんぐらいいた人たちが出てきて変わったりしてですね、お金よりもっと嬉しいのは魂ですからね。我々は逆になったらアウトですよ。いやちょっとお金の方がいいと言って、そういうこと言わないでください。もしそういう気持ちになってる人ははっきり霊的にずれてきてますから、これはちょっと気をつけてね。私はそうやってずれたことがありますので話いいけど、そういう時は危ない、ね、魂の話題だからね。ただ神様愛の方だから、やっぱり1万円くれると嬉しいじゃないですか。励まされるじゃないですか。で2回目はね、人との関わりでしょ。で CD も渡れたわけですよ。やっぱりそうなると、ね、出ていくと強くなるんだよ、確実に。だって出ていくんですもん、ね、でカナンの占領の時に出ていかないといけないのです。出ていかないといけないのです。出ていかないといけない、やみくもじゃないんです。神の言葉に従って出ていくんです。神の言葉に従って踏み出していくんです。神の言葉に従って踏み込んでいくんですね。これがポイントなんですよね。で、ところがですね、踏み込むと必ず戦いが生じるんです。まあ、だって吉明って戦いでしょ。この時間違えてほしくないんですね。結構ね、騙されてる人なんですね。アタックを受けてると思ってるんですよね。違いますよ。いいですか。大丈夫ですけどもね、赤の方がずっと、ね、我々の陣地はこっちで、敵の陣地はね、まあ、ここ、こっちだとします、ね。まあね、アタックを受けるのは、敵が私たちを攻撃してきたらアタックを受けてるんですよね。我々が敵の陣地に踏み込んでるわけですよ。敵は自分の領地を取れないために必死に守るためにこう妨害するわけですよ。こっちが仕掛けてるから、当たり前ですよ、ぶつかりを受けるのは。こっちが敵の陣地に踏み込んで、サタンに縛られている人を取り戻そうとし、サタンが病気にしている人をいや、ね、死に癒してもらおうとし、サタンが攻撃している人たちを回復しようとし、こっちがサタンのところに踏み込んでるわけでしょ。だから当然サタンが必死にね、取らないでくれとかバーッとこうね、こうやるわけですよ。それは当たり前ですよ、戦いが来るのは、ぶつかりが来るのは。これは我々攻撃を受けてるんじゃありません。こっちが攻撃を仕掛けてるからぶつかりがあるんです。でもし戦いがなかったら、松はずれな戦いです。それはサタンがどうぞ好きにやってくださいという場所ですから、それはやりくです、ね、賛美隊に行ったって、ね、もう全然アタックも何もないとね、あ素晴らしい林台、野の花、草の花、この美しい自然、あなんて霊的にも恵まれた、よかったよかった、ハレルヤ万歳ってね、何にも起こらないっていう。でも人がたくさんいるところに行ったら感動もあるけど、ぶつかりも来るでしょう。わかります。敵の陣地に自分が行ってるのは当然ぶつかりがあるんです。だから戦況が始まったらね、戦いが始まるんです。非常に具体的な、霊的にも具体的にもどっちも始まるんです。だから戦いが始まります。でも始まってます、ね、だからね、ここで大事なことは3つポイント言いますね。でサタンがやってくる方法が、 神の言葉に従って踏み出せば神が戦ってくださるから勝てるんですよ。だから頑張れなんて言いませんから、誤解しないでね、その力でいいんです。神の言葉に従っていけば神が戦ってくださる。でもどうしてもですね、サタンはですね、惑わすんです。偽りを言ってきて、そのままやったらお前怪我するととかですね、そのままやったら大変なことになるととかですね、ね、その程度の霊的な力ではダメだよとかね、言われたことある人いるでしょう。エリシャ牧師がね、実はちょっと騙されたの、この 2,3 週間明るい派とエリシャ牧師は暗かったの、まあ、暴露しますけど、で私にですね、真面目な顔して相談するんですよ。私の祈りの度合いが弱いからでしょうか、で説教でまで言うんですよ、みんなの前で。私の祈りの度合いが弱いからとかね。で私はね、思わず言ったんですよね、エリシャ牧師の祈りの度合いが弱かったら申し訳ないけど、九州の3分の2の牧師は土台が全然なってなくなる。どうしてかというと、エリシャ牧師は蒼天祈祷をほとんど落としてないでしょう。蒼天祈祷、ね、眠った日はあるでしょうけど、でもちゃんと出て行ってやってるでしょ。蒼天祈祷やってます？落とさずに。いや、やってる人はやってるの知ってますよ。でもね、これ以上言うと牧師が返したから言いませんけど、野崎の教会の蒼天祈祷に牧師で来てない人いくらでもいますよ。悲しいけどね。だからいろんな問いができてないわけないんですよね。蒼天はちゃんとやってるし、ね、徹夜祈祷会は出てるし、ね、でも祈りの問いができてないと思ってるんですよ。自分の祈りの問いができてないから、自分は語り会がちゃんと行けなくて、確信まで持てなくて、ああとか言ってるけど、じゃあ泉はどうしたんですかって、いや、あの時は南に下れって言われたんだって、はっきり語られたからで結果が出てるんですよ。いや、でもあれは特別でとか言って、私は分からないとか言うんですよ。何言ってんだこいつって感じですよね。いや、これでも皆さん笑いますけどね、やられてる時って惑わされてるんですよ。偽りに乗ってるんです。サタンはいろいろ言ってきますが、ですか、でここまで来ますが、触れないんです。私たちには触れないんです。誰だったっけな、昔の有名な神学者が作ってましたけどね、サタンがわーってこうやっていくんですけどね、そこを突っ切っていくんですけど、絶対触れられないんです私たちにはね。でもどうするかって言ったらね、サタンは触れれないんですけど、脅しと、まあ、一つは恐れ、脅しを生きてる、一つは恐れね、一つは何ていうかね、不信感もあるでしょうけどね、それでですね、どうするかって言ったら、その言葉に惑わされてですか、自分で引くんです。自分でやめるんです。踏み出すのも自分でしなくなるんです。自分でやめるんです。わかります？自分で引くんですよ。サタンが私たちの首根っこを掴んでね、お前来ちゃいけないって押していってね、こう行こうとして こんなになって、サタンがね、なんかサタンがこうやって行けなくなりましたとか、ありません、ありません、ありません。でもこちらが自分で恐れて引いてしまうんです。例えば大村商店街で、すいませんね、大村商店街でそのね、今はすごい磨いててますけど、去年大変だった時ね、その変な人が来てですよ、下手ねって言われた時、考えられない人ねとかね、ほらやっぱりもうね、行っても嫌だと思って、神様に言ってもう嫌ですって、もう行きませんって言ったら、神様は行けってわけでしょ。神は行けってわけでしょ。でも行ったらですね、きっとサタンは言ってきたと思いますよ。行ったって意味ないじゃないか、こんなんで歌ってどうするんだとか、いっぱいこうね、聞いたでしょ、最近は。間違いなく聞いてるはずです、ね、あの頃本当に暗くて落ち込んでましたから。ね、でもその言葉に従うんじゃなくて、神の言葉の方に従って踏み出してたわけですよね。だから身がついたんです。いやね、サタンのアタックってよく言うんです、ないと言いますよ、本当にあります。でも惑わしてくるけど、惑わしてくるけれども、その言葉に、あるいはその惑わしに乗って選ぶのはあなたなんですよ。サタンのせいにしている限り、それ騙されてる、それ嘘です。サタンは惑わしてきますし、攻撃はしてきます、これは確かです。確かですが、その言葉に立ってしまうのはあなたなんです。サタンがその言葉を言ってですね、首根っこ掴んでですね、グッと引っ張ってくれて、それは絶対できないんです。あなたが自分で神の言葉じゃなくて、サタンの言葉を選ぶわけですよ。神の言葉を選ばないといけないですね。で、3つあってね、1つは過去にとらわれていて前に進めない人。例えばね、今までやったけどね、いつも私がやるとね、なんかね、ダメだったとかね、こう私がするとこうだったからって過去に縛られてて、まあ、2つあるんです。過去の失敗に縛られてる人と、過去の栄光に縛られてる人もいるんです。時々どっちもまずいんです。今神様がおっしゃってる言葉に踏み出していくんですよね。で、あとはですね、否定的な思い、これがサタンが強いんですよね。すごく否定的な思い、先週ですね、先週はそう、島原行った時ですよね、 さっき言いました2人が来てくれたでね、いたでしょ、私で妻が運転してくれて言ってですね、あなたが運転してると危ないって言ってね、パトモスも近くだから危ないって言って、妥当だと思います、運転してくれたんで、で行ったんです。それで島行った2人来てて、伊藤さん の両親や晴美さんの家族もいてて、結構いっぱいいたんね。それで始まったのセミナーが、ね、でセミナー始めたらですね、セミナーで30分ぐらいするんですね、私一人だから、でいつも結構いいんですよ。とかですね、そのわざわざ30分前から雨の中を30分歩いてきてくれた一人がですね、こう真ん前に座ってるんですよ、ね、もう真ん前、ね、だから当然その人見ながらしようとしたらですね、もう爆睡さすがに、でもうですね、30分前から来てる人だから本当に真剣に求めてきてるのに、求めてる人が寝ちゃうってことは、こっちのセミナーがパッとしないのかなって、こういう人たちには私の話はダメなのかなとかね、サタンがいろいろ言ってくるんですよね。あなたはこういうね、こういうところの、こういう年配のおばちゃんにはあなたは話が下手なのよってね、あなたの話は大学生とかそういう人にはいいけど、こういう人たちにはもう合ってないのよって、だからダメなのって本当に言われるんですよ。皆さん本当にこうね、こう思いのうちに泣いてくるんですよ、セミナーしながら。ほいでですね、恥ずかしいけどね、15分でやめましたね、それでですね、で今度正解が始まったんですね。正解が始まったらですね、今度はこっち起きてたんです。でこっちも起きてたんですね。で聞いてたわけですよ、まあ、もちろん後ろに伊藤さんたちがいて、ね、そっちも見ながらやったんですけど、聞いてたの。そしたらね、この聞いてた人がですね、話が過去になってきたんですよ、ね、説教がね。で、まあ、普通に説教してたんです。そんなにすごくわけじゃないけど、悪いわけでも普通にパッと立ち上がったんですよ、説教の時に過去で。えっと思ったので、立ち上がってですね、その後ですね、おもむろにですね、私の前まで来るんですよ。何かあるのかなと思ったら、そのまますーっとトイレに一直線に行くんです私ね、ちょっとどぎも抜かれましてね、さすがに私もですね、ちょっとこう立ち上げたんですよねいや、いい人たちなんですよ、いいですか。30分前に他の誰よりも早く雨の中を30分歩いて、全然文句言わずに、もう30分ぐらいどうってことないよって、こう本当に主に期待してね、本当に主に期待して来てるんですよ。だからすごく本当に神を求めてる人たちなんですが、さすがに私もね、こう音声がちょっとね、なんか言ってもらってるんですよねそしたらやっぱりこの辺でね、言うわけですね、やっぱりお前向いてない、もう島原はもうこれを最後にしたらいいって、こう来るわけですよね。あなたが来るとね、お金がかかるだけだって、こうサタンはっきり言うんですよ、ねね、教会にとって何の益にもならないってね、もうね、だからもう今日最後にした方がいいとは言ってね、そうかなってこの辺で思うわけですよね。いや、めったに言いませんけど、ここまでは今日は正直に暴露しますとね、思いよくない。でもここが勝負なんですよ。これはまさに惑わしでしょ。ここが勝負なんで、すぐ心の中で必死に感謝した。神様ありがとうございます、あのおばさんを感謝します、トイレに帰ったことありがとうございます、説教しながら心でやってるわけです ねこういう体験をさせてもらえる島原をありがとうございます心の中で、ね、やってたらね、心の中で感謝したらはっきり示されたんです。ミニストリーにポイントがあるってはっきり来たんですよね。はっきり来たんですよ。これからあやふやじゃない、はっきり来たんです。それで説教も簡単にまとめて、40分から50分するようだったのを30分ぐらいでまとめて、スパッと短くまとめて終わってミニストリーに入ったん。そしたら皆さん、すごいんですよ、聖霊の与えが。ちょっと尋常じゃなかった、あの日はね、伊藤さんいたから、あの本当に尋常じゃなかった。俺その首と肩がパリパリだった人がですね、祈ったら癒されて楽になっちゃったし、でもう一人の人は肺がんなんですけど、この人は検査結果見ないと分からないから、まだ検査の結果が出てないから分からないんですけど、もう真剣ですよね。爆睡していた人は、ね、もう爆睡してたのにこうこんな感じですよね。でこっち側に乗ったらもう真剣ですよね。祈り終わったらですね、私は信仰あるんですね。検査が何でしたから、検査があったらすぐ連絡するから、必ず治ってるってもう信じてるんですよ、向こう側が。で私治ると思います、向こうに信仰があるから、向こうに信仰があるから、あれ、こっちじゃなくて向こうにすごい信仰があるから、治るって信じてるんですよね。だから検査あったらすぐ連絡しますって言ってね。それでその2人だけじゃなくて、あともね、次々にね、で伊藤牧師の奥さんの晴美さんね、今回はですね、やってきて、自分からやってきてですね、いつも伊藤牧師さんに祈ってもらったら、そしたら、ね、伊藤牧師が言うから、断ると伊藤牧師が不機嫌になるのが怖くて、なんとなくやってきて、でなんか一生懸命な課題を考えながら言うんですよ、まあ、暴露すると。私も分かってるんだけども、まあ、やっぱり伊藤牧師の手前もあるし、こ、ね、牧会的によるわけですが、自分から本当にやってきたんですね。これでいきなり言ったんですよね、足が治って自分の足で立って歩けるようになってくださいって。 何年ぶりに聞いたでしょう。あの晴美さんが自分でそうやって求めてきたの何年ぶりに聞いたでしょうね。信号が開いてるんですよね。そして私の妻で真剣になりました。そしたらね、涙が出てくるんです。神の愛を感じて、こうしてね、こう本当に奇跡起こるかなって感じですよね。晴美さんも真剣なんですよね。祈り終わった時にね、こっちも恵まれてね、きっと神様が奇跡を行うねって言ったら、はいってニコッと笑ったんですよね。久しぶりに見ましたよね、本当の笑い。これ、ね、こういう笑いじゃなくて本当の笑い。ほいでね、精がすごい働いてたねって言うとね、言うんですよね。はい、本当に働いてましたって。でうちの奥さんは女性だからね、こう足に手を置いて手を握ってたんですけど、ね、純子さんの手柄なんかビリビリして、すごく精が働いてましたって、純子さんねって言いながらですね、吉木君の憧れは小須田牧師さんです でもねちょっと違うんですよ。本当にその時ね、来てた人たちがみんな祈ったんですけどね、腰が痛い人も治りました。便秘の人はその後どうなった聞いてない。あの、ね、でもね、とにかくちょっと太じゃなかったんです。で私思ったんですね、あの時説教の時にね、あの窓橋に乗ってたらね、私おそらくですね、もうそこそこに説教してですね、ミニストリーしながらですね、不信仰にまみれながらですね、でもやらないわけにはいかないから、神様乗してください、乗れ、ごめん、じゃあ次の人ってこんなないですよね。極端に言ってますよ。そうはしませんけど、心の中を極端に表してますよ。やばいね、窓足に乗っちゃいけないんです。賛美隊100の時に絶対窓足に乗らないでね本当にいいですか。神様の言葉に立ってするのかどうかなんですよ。これすごく大きいところなんですね。ね、窓足君、それからもう一つはですね、その泉、これもですね、もう一つ、時間までありますね。エリシャ牧師がですね、すいませんね、エリシャ牧師この2、3週間ね、スランプだったんです、はっきり言って。それは露骨に出ましてですね、泉の集会月1回やってるんですね。いや、米のつっていうところですかね、もうそこでやってるんです、ね、それで公民館みたいなところでやってて、まあ、いつもそこでやってるんですね。ところがですね、もう借りたもんだと思い込んで借りてなかったんで、それに気づいたのは2日前ぐらいで、で、まあ、どうです借りられたことで連絡をしたら、鹿児島県知事選挙があって、その準備で貸してもらえないってことなんです。ってことはそこだけじゃなくて、他の公共施設はみんなダメなの。ホテルみたいなところはないわけじゃないんだけど、広い場所がない、だから全部ダメなの。それで私にですね、最初のメールだったかな、電話だったか忘れたけど来て、でね、本当にもうお支えかな、場所がないんですけどもってね、もう怒られる前に怒られた後の声を出してね、こうやるわけですよ。と思ったんですよね。でもやっぱ泉はすごく主が働いてるから、いや、聞くわけにいかない。で、よっぽどここまでね、今月はなしにしようかってでかかったんだけどね、これ言っちゃいけないと思ったんですね、引いちゃいけないってね。でエリシャ牧師もそういう感じだった。だからもう最悪ね、雨の中をエリシャ牧師と私とイサヤ夫人の3人の路上ライブ、すごいことになりますよね人が集まってくると思いますよ、やめてくれってね、あるいはですね、もうね、そこら辺でいきなりね、路傍伝道かなんか久しぶりに、ね、いきなり路傍かなんかで伝道するかとか本当に思ったんです。でもね、これでね、やっぱりの人はね、来るんですよ、サタンが。で、エリシャ牧師もアタック受けてるの丸分かり。で、私もですね、アタック受けるわけですね、一緒になってですね。で、エリシャ牧師も年を取ってしまったのかなとかね、いろいろ考えちゃうわけですよ。そしたらですね、待てよと思ったんですね。いや、これだけ精霊を与えてるのは、なんかきっとこの後ろに計画があるなと思ったんですね。まあ、ちょっと気づくのが遅かったけど。それでね、心の中で感謝をしてた。そしたらふっと思ったんですね。一番最初に救われたのが、そのさっき言った野見山さんのお姉さんね。まあ、公に出るから名前は出しませんけど、ウリ二つの野見山さんのお姉さん、ね、この人のことを、ここの人が救われたから、この人の家庭でできないかなって感謝してたら思った。全く同じことをエリシャ牧師は思ってた。それでその家庭に電話してもらったけど、ご主人がクリスチャンじゃない、で結構硬い、結構じゃない、非常に硬いだから無理だと思ってた。でも電話してもらったら二つ返事で OK があった、ご主人の許可のもとに。私ね、これは何か起こるなと思ったんです。ただ経験上ですね、家庭集会というのは2つのパターン、大体ね、ご主人がいなくて、いないから集会していいよという場合、山田牧師のお宅が最初そうでしたよね、お仕事行ってると見させてください。あとはご主人がいるけれども、ね、まあ、集会を勝手にやってくれ、俺は関係ないという場合、まあ、いいご自身は挨拶だけして、まあ、どうぞご主人っていなくなる、このパターンが多いんですよ。普通出ないんです、ね、そしたらですね、我々が行ったんです。そしたらね、地方によくあるでしょう、その近くまで行ったらですね、表札見たらみんな同じ名字なんですうわー、 来たーとか思いましたよね。なんか懐かしい雰囲気、おーとか思いましたね。これで電話かけて下の名前聞いてですね、で表札探してですね、見つけたわけですよ。やっぱいいですね、向こうはね、家が大きいから、ね、土地があるから、これでね、車が5、6台入る庭があるからそこに入れてですね、それで私はね、ご主人のことはずっと気になってるんです、ね、ご主人に不愉快な思いさせちゃいけないっていう、あのこれ常にあるから、それ本当に気になってるんです。そしたらね、行ったらね、こっちの方でご主人はこっち見てたんですよね、あの 庭の方見てね。それで挨拶、ちょっと挨拶こう会釈をしようと思ったら、なんかうまくできなくて、あ、まずいなと思ったら出てきたんですよね、奥さんと一緒にこの入り口のところまで。あ、どうもって言って、今日は本当にありがとうございますって言ったら、ご主人がですね、その、まあ、あの集会所のすぐ横ですけど、どうぞこっちでとかって案内してくれて、でご主人は座っちゃったんですね。そのまま最後までおられました。で賛美をしてね、予言をして、そしてあのエリサ牧師もバンバン予言するんですよね。なんか当てつけみたいな予言もするわけですよ。なんか、ね、あの予言って皆さん気をつけてくださいね。本当に死ぬもの取られるじゃない。あんまり露骨な当てつけ予言は良くないですよね。おいでですね、おいで、あの、ね、話して、こっちばっか話すの良くないから、私に振られた時に なんかありませんかとか言ったらですね、ちょっと話してくれました。それでお話をして、あんまり長くしちゃいけないからちょっと早めに終わって、そしてね、招いたんです。この教会信じませんかって。でもすごく真面目な人なんで、自分でこう言われました。自分は真面目すぎて人付き合いがうまくできない、だからあのストレス解消のために走ってるんですって。で45歳まではそこそこ走れたから10キロ走ったんですって。で45歳過ぎてから早く走れなくなったので、面白いですね、早く走れなくなったのでフルマラソンをするようになったって。すごいですね。でホノルのフルマラソンに参加してますし、今66歳で1年に2回フルマラソン出てるんですよ。宮崎に行ってるんです、青島に。すごいですね。でも走ってる時だけが忘れられて、走ってなかったら仕事は続けられなかったと言うんですよ。そういうことを普通言わないでしょ。話してくれたんですね。それでね、はっきりし本当に信じました。真面目な人ですから適当にできないですよね。きちっと信じました。ということはエリシャ牧師がちゃんと予約を取らないで、取ったつもりで忘れたおかげで救われたの。エリシャ牧師が2日前までそのことに気づかないでぼーっとしたから救われたの。でエリシャ牧師が2日前に気づいたけども、あの鹿児島県知事選どこも貸すとこがなかって困り果ててしまって、送られる前に送られたのに声をして電話してきて、でどっちも困ってしまったから救われたの。これミスでしょ、失敗でしょ。で当然ね、あの私もエリシャ牧師アタック受けてたんですよ。だからね、まあ、どうしようかと思ってね、神がせっさかたいとね、こういうミスで止めてしまったらとか思ったんですけどね。でもね、御言葉は感謝しなさいだからね、いつもように心の中で感謝をして、おそらくエリシャ牧師も必死だったと思うんですね、したんですよね。そしたら同じことが示されて救われたんですよ。それを時のね、奥さんの喜びと電話をかけて時の野見山さんの喜び方、え、本当ですかって顔が見えますよねって、電話なのに本当に喜びましたよね。 お姉さんについてご主人まで救われちゃったんですよね。どうしてかっていうとね、失敗したからです。当然サタンは窓足を言ってきたんですよ。でもその窓足の内で神の言葉に従って押したんですね。引かないで押したんですね。もっと踏み込んだんですね。私一回しようと思ってました、実は。でもこんなに早くするとは思ってませんでした。もうちょっと経ってからしようと思ったんです。でも押したらですね、救われちゃいまして。でもやっぱりイスラエル夫人はやっぱり女性って強いですね。さりげなくこれから毎月しませんかとかですね。いや、その、ね、あのさりげなく言うんです。それでエリシャ牧師もですね、奥さんに乗ってですね、いや、言われると祝福されますよとか言ってですね、うわすごいな、俺そこまで言えないやとか思いながらですね、言ってましたけど、私本当に家庭集会毎月するんじゃないかと思いますよね。はあ、見事ですよね。引いちゃいけないんです。あの惑わしてくるんです。否定的な思いって確実に来るんです。サタンがいるから。でいいですか、敵に踏み込んでるから攻撃されてるんじゃなくて、敵は必死になって惑わしと偽りと否定的な思いを入れてきます。いいですか、本当に否定的な思いを入れてきますから、逆を言ってきますから、嘘を言ってきますから、偽りを言ってきますから。でこれにかけてはプロフェッショナルです。であなたは何を言ったらいいか分かってるの。あのちょっと古い選手ですいません、野村克也って言われてですね、ささやくんですよね、バッターにね、言ってました。いっぱい喋っちゃダメなんですって。短く一言話して、あとは自分で考えさせるといいんですって。で技術的に例えば張本みたい、あちょっと古い選手ごめんなさいね、張本って今の一郎の日本版みたいなんですね。それの人にですね、さらってんですって、ちょっと最近ホームが勝ったんじゃないかとかって言うんですって。で野村ってすごい選手ですから、野村に言われるとハッと気がついたりね。でやらしいのはですね、奥さんとうまくいってんのかとか言うんですって。 なんか噂ではまずいんじゃないのかとか余計なこと言うわけですね。本当に気が乱れてましたよ ね, ね、そうやって敵はすごくいいバッターはあのピッチャーが二塁でバッターが一塁だったら勝てないからちょこっと支えてね混乱させるって、有名だったの昔、悪魔は絶対キリストに勝てないんです、サタンは絶対主に勝てないんです、絶対に勝てないんです。しかも皆さんちょぼちょぼの勝利じゃなくてね、阪神ファンみたいに競って競って最後に勝って好きっていうんじゃなくて圧倒的に勝ってるんです。主が圧倒的に一流と二流で一流と五流ぐらいなんです。どうしたら勝てるかってささやくんですよ、偽りをでたらめを嘘を、でも嘘を嘘とささやかない、本当のようにささやくんですよ。であなたがどこを言われて弱いか知ってるんですよ、ね、例えば私にですね、トップコーン持ってきても何の言い訳にもならない。あ、今私本当に好きですよ。殉教生が終わってほっとした時にポップコーンをすごく食べてました。あの人は偉いから普段はですね控えてるんです、そう考えて。でも全部終わってほっとした時ね、あ、これをものすごい食べてびっくりしました。あのソウルガの時ね本当に好きなんですね。なんか私ほっとした、それを見て、あ、パウロ牧師の人間なんだと思ってね。で私はポップコーン見ても誘惑にならないけど、さりげなくチョコレートをちらっと見せてですね、でくれないでパッと隠されるとですね、あのチョコレートどうするんだろうって気になるわけですね。あれ僕にくれるのかなとかですね、誰かにやるのかなとかですね、余計なことを考え出すわけですよ。バカみたいでしょ、バカみたいですけど、私が今チョコレートの話を聞くと、あなたの何かのことだったら ね、例えば私今年野球あんまり興味ないんです、見たくないんです、ソフトバンク負けてるから。でも千田さんはですね、千田さんいるかな、千田さんはですね、今年のプロ野球は日本シリーズはですね、白馬とぶつからなくてよかったですね。秋じゃなくて、あのここね携帯持ってて、ね、チェックしながらチェックしながら説教したりしてますよね。あれでしたら極端に言ってますけど、サタン知ってるんですよ、どこをついたらいいか。そして惑わしと偽りを言ってくるんですよ。絶対勝てないんですよ、 100% 勝てないんですよ。こっちが主の言葉に従っていけば確実に神の勝利と栄光を見れるのです。間違いなく問いが来てるから、いいですか、問いが来てるから、問いが来てるから、神様の方が魂を救いたくて、神様の方が癒しと奇跡を行いたくて、今仕方がないのです。やっと問いが来たのです。我々が問いが来たと思ってるんでしょうけど、そうじゃない、主の方がずっと歴史を導いておいた、主の方が待っておられた、主の問いが来たのです。だからその主の言葉に立って従う人を探しておられるの、主の方が。そしてそれに言葉に応答する人を通して神が技をするんですよね。あります、だからね、惑わしに乗らないで神の言葉に立っていただきたいんですね。で最後に恐れです、不安や恐れを入れていきます。だから吉田家を見ると、恐れるな恐れるな恐れるなって何回も書いてあるでしょ。で恐れが来たら皆さん信仰が弱いとかダメだと思わないように、恐れが来るってことはあなたも人間であるってことの証明です。恐れがないってことはよほど精霊に出されてるかちょっとおかしいんです。いや本当に私は岡田牧師も恐れられるのかと思ってましたけど、どうも岡田牧師も恐れることがあるようです。ほっといたしました。ね、恐れがないなんてことはないんです。だってヨシアに向かってあれだけ繰り返し恐れになって言ってるんだから、ヨシアって言ったら聖書の中で最も勇士じゃないですか、カナンを占領したじゃないですか。ところがそのヨシアに向かって繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し恐れになって言ってるんですよ。だからね、恐れたんですよ。で恐れるってこと自体は不信仰でも何でもないんです。で恐れたら皆さんどうするか、神の言葉に変えるんです。だから言葉を最初にもらってるか言葉に従って読んでるかが大事なんですよ。ベニ君の癒しの時にパウロ牧師は何度も説教されたでしょ、ね、ベニは癒されますって説教した後、当時鉄道学院の高いところですね、階段を降りてると不安がやってきたって、これで治らなかったらどうしようと思って、嬉しいですよ ね、なんかほっとしますよね、やってきたって人間なんですよ、ね、これで癒されなかったらどうしようかって不安が来て椅子に座って神様って祈ると、神様が私は言ったじゃないかって、あ、そうだ神の言葉だ、そうだ治るって、また確信に立って、でまた次の日もう大胆に言うわけですよね。ところが言い終わった後にふっと降りようとするとまた不安が来るんです。で皆さんね、告白する人はね恐れが来ます。例の戦いだから、言葉を通して神が働くから、例えばね、あの神は癒されますって言ったりですね、あるいはこれから、ね、あの人々が増えますとかね、こう言うでしょ。で本当に神が来てることを言うとね、その時は信仰にして確信にしてるからいいんですけど、その後必ずね逆アタックが来ます。嘘だと思ってやってごらんなさい、来るからバッて来てね、本当なのとかですね、こんなことなのどうするのとかね、いっぱい来るんですよ。でそこでやめちゃいけない、そこで祈るんです、神様って。そうするとね、神様の言葉をもう一度ね、 あ、でも確かに彼は言ってる。で、また立てるんですよ。それで、やるでしょ、言って告白してるでしょ、それまた来るんですよ、それが。あの、いいですか、サタンのもう一つの特徴、しつこいの。本当にしつこいの。ちょっと皆さんに見習ってもらいたいぐらい。だって結構あっさりさっぱりしてませんか、皆さん。神様お願いです、神様お願いです、神様お願いです。まあいいや。てか、サタンのしつこさたりはちょっと尋常じゃないですよ。本当にしつこい。サタンはしつこいし、ねちっこい。ね。だからね、告白するとですね、来るんですよね。告白すると来るんですよね。告白すると来るんですよね。告白すると来るんですよね。成就するまでしつこく来ます。でも立ってしまえばいいのです。でどうせ来たら神様って神様のところに行くと言葉に出すというわけですね、言葉に。だから言葉があるかないかは決定的なんです、これは、ね、言葉がない場合は言葉をちゃんと求めてください。言葉なんですよね。で主の言葉があると恐れに勝てるんです。あの、私の決心は頑張りじゃないですよ。負けないと、俺は負けないと、俺は負けないと、負けないと、うーんってなるわけですね。でも言葉があるとその言葉が勝利してくれるわけです。わかりますか。とっても大事なことですよね。その言葉にね、立ってください。で、恐れがないことは絶対ありませんので、ね、もうちょっと時間ですから終わりますけれども、あの、時が来ましたので皆さん、これから救いと、もう一度癒しが起こります。で、ね、皆さんの、ね、お互いの手を起こしておきます。で、今日は最後に言いましょうかね。リバイバルの中で私を通してたくさんの人が救われますという告白をしたいと思いますね。無理にしようとは言いませんけど、信じている人は一緒にしてください、ね、もう一つは、私のこの手を通して癒しと奇跡が起こりますって。起こりますよ。私はね、ここでね、死に蘇ることを信じています。ですから、天に帰っていった彼らとね、一緒になって私を命ずるんです。蘇れってね、必ず死に蘇りますよ。そして救いが起こります、そのことを通して。これね、時が来てるわけですよね。だから皆さんね、それはね、告白してほしいね。で、一緒に言いましょうかね。座ったままでもいいけど、立ちましょうかね。立ちましょうかね。いや、私について言ってくださいね。まず私を通して主は人々ですね、たくさんの人々で、たくさんという時にね、10や100なんて考えないでね、せめて万せめて万 ね、 その後はどんな大きく考えてもいいけど、まあ、大きければいいところじゃなくて主の導きですけど、でも10や100なんて思わないでね、万ぐらいの人は救われますから、間違いなくね。いきますよ、神様は私を通してこの国の人々をたくさん救われます。数千数万の人を救いに導かれます。この終わりの時代に全世界において、私を通して数万数十万の民を救われます。数百万と思った人ごめんなさい。神様は私のこの手を通して病人を癒されます。奇跡を行われます。盲人が見えるようになります。車椅子の人が立ち上がります。死人がよみがえります。耳の聞こえない人が聞こえるようになります。私のこの手を通して癒しと奇跡が起こります。神様感謝します。神様感謝します。神様感謝します。ハレルヤ。天のお父様、今私たちは信仰を持って告白いたしましたし、神様が言っておられるので、あなたはその言葉通りにことをなさることをありがとうございます。慌てないで、でも主がおっしゃったらためらわないで、主のおっしゃる言葉に従って踏み込んでいくことができるように、宣教の働きにおいて大胆に踏み出していただくように。私たちはしばしば失敗しますし、こうミスを行いますが、全部益にされる神様を信頼して感謝しながら、そこで主が言われる言葉に従ってさらに踏み込んでいくことができるように、さらに進んでいくことができるように導いてください。そしてあなたが用意されている溢れるばかりの救いと癒しと奇跡をこれから共に見ていくことができますようにお願いいたします。パトモスチームが行きます。この終わりの時代、どうぞしっかり祈って取りなして、チームと共に必要な示しと語りかけをたくさん受け、また一人一人がその中でこの終わりの時代に対して示しを受けれるように導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。一緒に目標感謝しましょう。ハレルヤ。 それではまたそのままハレルヤを賛美します。といいかな。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しきの交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。そのまま祈ります。天のお父様、心と体を癒してください。完全に解放してください。イエス様は何やってもいいです。心と体を癒されよ。心臓に問題のある方、また家族や親戚に心臓に問題のある方、その心臓を癒されよ。脳に問題のある方は脳梗塞や脳に触れてください。脳よ、イエス様よ。50肩60肩イエス様って命ずる。イエス様よ。膝の痛み、普段いいけど膝がこうなんかガクガクする方、イエス様って命ずる。膝よ、イエス様よ。昨日あたりから調子が良くない、で今日はちょっとなんかはっきり自分でもアタックだと思う方、パトモスですね。イエス様ってパトモスから来ている週末に働く反キリスト、偽キリストの霊、イエス様って命ずる。イエス様よ。ヨーロッパとイスラエルから来るところのこの汚れた霊、偽キリストの霊、マリアの霊、宗教の霊、イエスの手めずる。その人の力出て行け。境内のことで言葉をいただいてるんですけども、ちょっとなかなか来ないので不安と恐れが来ている方、徹底して感謝をしなさい。神の言葉は真実です。あなたの目には遅れて見えますが、遅れていません。確実にそれはやってくると主は教えます。恐れてはいけません。私は約束したことを果たすと主は教えます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。感謝します。これで今日の世界は終わりたいというふうに思います。次はおそらく白馬で皆さんお会いすることになると思いますが。